おはようございます。このマタイによる福音書13章にはこの天の国がどのようなものなのかについて分かりやすい例えで主が語られた7つの教えが集められています。マルコとルカの福音書ではこの天の国が神の国となっています。ユダヤ人は立法の第4の戒め、あなたの神主の名を乱れに唱えてはならない、この教えに従って生きていましたので、神を恐れ敬う心から神という言葉をこのなるべく使わないで、神を天という言葉で言い表しました。ですからユダヤ人を主な対象として書かれたマタイ福音書はこの神の国と言わずに天の国と表現したのです。国は場所、領土というよりも支配を表します。ですから天の国、神の国とは神が住んでおられる場所という意味ではなく、神の支配という意味です。でも神はこの世界をどのようにご支配しておられるのでしょうか。今日はこの聖書教育の方を離れて、本当は13章の終わりの方なんですけれども、種をまく人の例えから学ぶことにしました。この18節から説明が記されていますから、両方を合わせて読みますと意味が分かってきます。種を御言葉と言っていますが、から神の言葉です。また御国の言葉とも言われていますから、私たち一人一人の生活の中で神が生きて働いていることを表す言葉です。そして神が語るその言葉に対する私たちの応じ方が問題にされているのです。神の言葉には命があり、実りがあります。しかし神が語られても、さてをそれを悟らない人がいます。踏み固められた道のような心だからです。自分の人生は自分の信念でやっていく、神の支配など認めないと自信のある人の心でしょうか。それとも神の言葉を聞くと生き方を変えなければならなくなるだろうからということを恐れ聞くまいとする人の心でしょうか。一方、御言葉を聞くときには聞くには聞くんだけども、心の中にしっかり根を張るような受け入れ方をしなければ、何か困難に直面すると、こんなはずではなかったと御言葉を聞き従うことをやめてしまいます。そしてせっかくの御言葉を枯らしてしまう聞き方します。また聞いて心に深く受け入れて御言葉に従おうと根を張り成長し始めたのですが、何を食べようか着ようかと生活の思い煩いや富の誘惑が心に覆いかぶさってきて、御言葉によって成長していく人生が妨げられて身を結ばないで終わってしまう人も出てきます。では 御言葉を聞いて悟り100倍60倍30倍の実を結ぶとはどのような聞き方なのでしょうか。今日は札幌教会から真鍋さん先生来てくださったので、私の札幌時代のね、身近な体験をお明かししたいと思います。茅沼さんって言います。彼は高校の教員生活を長く送られて、60歳定年になりましたけども、それから10年間いろいろな教育の仕事に携わって80歳を迎えました。いよいよ完全な引退生活が始まります。2番目のお嬢さんが東京から来られて、この老後の生活を豊かに送れるようになってください、教会の礼拝に行きましょうってこの誘いました。するとお父さん、娘の提案を素直に受け入れて、日曜の朝の礼拝に出席されたんですね。3月の末でした。旦那さんは、娘さんはすぐ東京に帰ってしまわれましたけども、神さんはそれから毎日曜日の礼拝休まずに通い始め、8ヶ月後の11月に信仰を言い表してバプテスマを受けてクリスチャンになられました。彼の信仰告白の一部ですけどね、私は罪多い人間です、しばしば酒に溺れ泥酔の果てに妻や子供たちを悲しませ泣かせたことが幾度あったか分かりません。それが原因で妻は現在も病の床についております。どんな薬も療法も効果がなく、長い間苦しみ悩んでおります。しかも私自身4年前に心筋梗塞になって、時々発作が起き、その都度死への恐怖におののき悩まされてきました。教会の礼拝に出席し始めて、罪深い私のようなものをも許してくださる神を知りました。キリストイエスを信じ祈るほかないと心に決めるようになりました。私のために十字架につき、私の罪を許してくださる身代わりの死を遂げてくださったイエスキリスト、3日後に復活された神の子イエスキリストを救い主と信じて、神に召される日までお従いして生き抜く、行こうと決心しましたって。覚えてる？神野さんはさらにこの信仰を確立させるためには祈りを身につけなければと強く思って、よし祈祷会にも出席しようと決心しました。祈祷会は水曜日の夜です。心臓発作によく襲われ、歩くと息遣いも荒くなる体には、札幌の寒い冬の夜、凍てつく行く道をバスに乗って教会に通うのは大変危険です。私たちは先生、暖かくなるまでお休みくださいともう幾度もお願いしましたけども、吹雪でバスが止まらない限り欠席しませんでした。何か死に場所を求めているような真剣さでした。すると神様は その信仰にお応えくださいました。そして春を迎える頃には萱野さんをかえって元気な体にしてくださったのです。奥さんが夜中に汗をかきます。その洗濯を毎朝なさい、よくお世話をなさっていましたけども、もう短期ですぐ腹を立てることもなくなって、もう穏やかになってきました。やがて奥さんも礼拝に出席してみんなの前で信仰告白をなさってバプテスマを受けました。教会学校の教師、校長、また教会の役員の奉仕も担うようになりました。家庭を開放して奥さんともともに楽しい家庭集会をずっと続けてくださいました。アクス君、家庭集会をしたいって、ね、言ってましたけど、札幌では家庭集会いっぱいありましたね。そしてこの91歳の誕生日直前の2月1日静かに永眠されました。神様は消えかかった灯火のような神様をお救いくださり、お嬢さんが願ったように豊かな晩年を21年も過ごさせてくださったのです。私たちはこのような鮮やかな人生の転換に接しますと、萱野さんがもっと早くにイエス・キリストの語りかけに応答していたら、奥さんも病気にかからずに済んだのに、またご本人も21年どころかもっと長い年月を恵み豊かに過ごすことができただろうにとつい思ってしまいます。本当にそうですよね。でも誰にも増して神様がそのことをどれほど切に願っておられたことでしょうか。にもかかわらず神様さんには語りかけ続けてくださる神の言葉が70歳までは聞こえてこなかったのです。聞いて応答しなければならないという気持ちが起こらなかったのです。この道っていうふうに表現されている心、道は踏み固められています。御言葉がまかれても受け付けない心の状態です。自分の考えでしょうか、世間の考えでしょうか、とにかくこうだと思い込んでいる心にはもっと良い呼びかけが全く響かないのです。気の毒です。独善はいけません。自分の現在の最高、自分の現在が最高最善なのでしょうか。より良いものを求め受け入れていこう、自分を変えていこうとする柔らかな心を持たなければなりません。神奈さんの心は70歳までをまさに道のようなものでした。太陽の暑さに枯れてしまう岩地、石地、困難に直面すると信仰がくじけてしまうのは神の言葉が心に深く根を下ろしていないからです。神奈さんは寒い冬になり始めた11月にバプテスマを受けました。信仰を確立させるためには祈りを身につけなければと祈祷会にも出席しようと決心しました。 心筋梗塞を患った老いの体には、もう札幌の冬の夜道は大変危険です。でも彼は神様にかけたんです。するとその決心が心の中の岩を打ち砕きました。これが御言葉を深く受け止める聞き方なのではないでしょうか。信仰の成長を覆って窒息させていく茨とは、世の思い煩いや富の誘惑やさまざまな欲望とだとイエスはおっしゃいました。神野さんは御言葉に聞き従うことを第一にすると決心しました。夜の祈祷会を恐れませんでした。すると医者代がかからなくなりました。魚代も不要になりました。奥さんに申し訳なかったと心からお世話するようになりました。奥さんも急にじゃありませんけど元気にだんだん回復して夜間に出席するようになられたんですよね。バプテスマを受けられました。そして家庭集会に集まる教会をもう喜んで迎えるようになりました。家の中が明るく楽しくなり、思い煩うことが一つ二つと消えていったのです。茨が消えていったのです。良い土地とはどういう土地か、よく耕されているとも、土がよく肥えているとも書かれていません。ただ御言葉を聞いて受け入れる人たちと言われているだけです。神野さんは説教で解き明かされる聖書の言葉を神様の語りかけとして心に聞いて、心を開いて聞き、御言葉に応答して自分の生き方を変えてきました。これこそまさしく百倍の実を結ぶ聞き方をした人ではないでしょうか。ヘブライ人への手紙の冒頭に、神はかつて預言者たちによって多くの、形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、これは旧約聖書の時代で言ってますね。この終わりの時代には御子イエス・キリストによって私たちに語られました。御子は神の本質の完全な現れであり、その御言葉によって支えられていると信じて聞き従っていく信仰、これが私たちの信仰です。イエス・キリストは聖書にのみ記されていますから、私たちは聖書を信仰の唯一の規範として大切にします。そして聖書を読むことで神の語りかけに聞き従って生きていくのです。今日の日曜日もこのように教会に集まり、文教で聖書を学び合い、礼拝で聖書を読み、聖書の解き明かし、説教を聞いていただいています。日曜だけのことにしないで、努めて毎日聖書を読み、神の語りかけに聞き従いずつ生きてまいりましょう。 私たちは神様の語りかになかなか聞き従いません。しかしイエス・キリストは、父よ、彼をお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと取りなし続けてくださっておられます。時の到来を忍耐強く待ってくださっている神様、今朝に対しては70歳まで待ってくださいました。そして100倍の実を結ぶ21年の晩年の恵みをお与えくださいました。また神奈さんを用いて札幌教会という教会家族を豊かな恵みで祝福してくださいました。川越教会も小さな子どもたちから老年に至るまで全年齢層が集まって共に御言葉を学び、信じ、御言葉の実りを豊かに結ぶ教会になってまいりましょう。お祈りいたします。神様、今日も命の実を豊かに結ぶ福音主イエス・キリストの御言葉を学ぶことができて感謝いたします。今日あなたは神山兄弟に70歳から21年間にわたって豊かな恵みをお与えくださった証をさせてくださいました。感謝します。札幌教会を祝福してください。すべての教会の上にあなたの霊の祝福は豊かにありますように。川越でも私たち御言葉で従って生きる一週間を歩み導いてください。神様、殺し合う戦争をやめさせてください。平和をお与えください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。